のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さん、こんばんは。東横名人でございます。12月も多分第2週か第3週に入ってると思うんですけども、もう年のせいですよ。
そうですね。
ということで、今日もは私東横名人と、
はい、ポリンスキーです。
ちょっとまだ読めてない本があるんですけど、はい、1995年うんぬんっていう新書が出てるんですよ。これまたタイトル調べずにお世話すのもあれなんですけど、はあ、その人がなんかインタビューか何かラジオで出ていて、うん、あ、これ読みたいなと思ったんですけど、1995年って僕らが大学に入った年
だったんです。そうですね、その時ですね。
ってことはもうポリンスキーさんのかれこれもう20年近くも付き合っているんですよね。
そういうことになりますね。あの時はシュッとしてましたよね。
シュッとしましたよ。
あの時は本当に逆三角形の体型で、
うん、それよく言われるんですけど、はい、まあその時代だから印象があるっていうのもある、印象深いっていうのもあるんですけど、
はい、
阪神大震災と、
はい、
阪神大震災が1月17日にあって、うんうん、オウム事件が3月にあって、
ありましたね。
すごい年だったんですけど、うん、この年のヒットチャートとか、うん、ファッションとかも全部今後のこの今のこの2000年代とか、
うん、
今の世の中につながっている、
うん、
というか、まあその時の女の子のファッションを見てもそんなに違和感ない。
そうですね。で
今もよく話するんですけど、うん、2000年代初頭の AV 見ても、
うんうん、
これ去年の撮影だよって言われても多分わからない、
うん、そうですね、内容的には、
うん、多分その頃から例のプールもあったはずですし、
はいはい、そうですね、
例のプールね、はい、例のプール結構今ドラマでも出てるたりとか。
へえ、そうなんですか。
例、
うん、
のプールって男の子は多分わかるんですけど、
うん、
ドラマで見て嫁に「あ、例のプール映ってる」って言って「例のプールって何よ」って言われたんですけど、妙に興奮して「例のプール」あれ新宿御苑にどうもある貸しスタジオらしいんですけど、
何で嫁が分かるんですか。
いや分かんないです、分かれへんけど僕は「あ、例のプール」って言っちゃった
んです。なるほど、言っちゃったんです、ね、
言っちゃったんです、嬉しくて、
はい、
ね、何例のプールって。いや、AV でよく出るプールや
ねん。その辺なんですね。
そうそうそう、あるんです。
はい。
で、何の話だったっけ。
95年。
そうそう。
Windows95 も95。
95なんですよ。
ああ、そうなんですね。すごいですね。
もう本当にもはやもう乗るしかない、このビッグウェーブにって言ってたのは、はい、本当に Windows95、はいはい、ですよ。
へ
ー、そうなんだ。だからもうやっぱりその時から、まあ、今って、
うん、
そんなに大きな変化は、まあ、まあ多分もうスマートフォンとかっていうのは一つのエポックなのかもしれないけど、うん、
はい、
もう95年っていうのは一つの分岐点になってるんじゃないかっていうことを言っているんです。確かにそうだなと思うし、自分たちの世代がもろに、まあ、携帯電話の普及であったりとか、
はい、
まあ、95年っていうとまだポケベルでしたけど、
ね、ポケベルが主流でしたね。
まあ、大学の前のこの公衆電話並んでましたからね。
並んでました、みんな、
うん、
みんなすごい速さで打ってましたね。
ってましたね、
はい。
で、まあまあ多分そのソーシャルネットワークとかそういうので言い出すと、ツイッター、いや、あれ確かにね、
うん、
阪神大震災のあとらへんっていうか、阪神大震災の時にインターネットっていうもんがあってねって言ってたような気がする、
うん、
確かに95が出た時っていうのもあるし、
はい、
でプラス2011年はまあ電話がつながらなくなって、もうツイッターでは情報がとか、
うん、そうですね、
スカイプでは情報がとかって言ったから、
うん、
2011年に次のエポックはなるのかもしれないけど、
うん、
どうなんだろう、もっと大きなエポックってこれから起こりうるのかなって。
ああ、どうでしょう。でも一つ、まあその地震っていうのがやっぱり共通ですね。
そうですよね、
うん、
もう一回でかいやつが来たらまたなんかなるのかなと。
どうなんでしょうね。そういうタイミングでたまたまやってきてるのか、なんかわかんないですけど、やっぱり、まあ、変換点には、
なるんですね。人の意識っていう意味では。
次ですか、それの。
そうそう。だから、それが、まあ、2011年だったって言われそうな、気はするんですね。確かに、スマートフォンが、
はい、
まあ、 それなりに普及しちゃったので2011年だろうし、うん、
そうですね、
うん、
うん、確かに、まあ、あとはその、まあ、あなたがよく言うまとめサイト的なものとか、うん、もうちょっと前ですけどね、
それ、まあ、あるんですけど、まあ、それが手のひらに乗ってきたのが2011年っていうのもあって、うん、まあ、そうですね、だからもうその辺の子があの子素人童貞だよって言っても不思議じゃないのは、
うん、
多分手のひらに、まあ、
そういうネットの用語とかが一般的に、うん、
なったのが2011年なのかもしれない、うん、そう、まだなんかあっても面白いなと思うんですけどね、
まあね、うん、まあ、95年のインパクトにはちょっとまあそんなに及んでないということなんですかね、
まあまあまあもっとでかいのがあればってことなのかな、うん、
はいはい、
うん、まあ次のエポックを探してやりたいんですけど、じゃあ次は何になるかっていうのはすごい難しいですけどね、
次ね、うん、
ファッションとかそんなんってもう全然ないじゃないですか、
まあまあまあそうですね、ファッションはもう、もう、うん、
もうでも95年っていうと僕はなんかミスチルとかその辺、
まあ、その辺が流行った
年、みんなタートルネックばっかり着てたような気がする、
あ、そうでしたっけ、
うん、なんか俺もよくタートルネック着てたな冬場って、
あ、
今最近はタートルネック、
あの時ってヴィンテージのジーンズとかその辺も、
ね、うん、ありましたね、
エ
ドウィンが倒産
しましたけども
するって、
ま
あ、倒産してないのかな、はい、うん、
うん、
うん、
まあ、なんか続くらしいですけど、
トヨタ通商とすごく仲がいいからトヨタが助けるんじゃないかっていう話らしいですけど、
へえ、そんなか、そうなんですか、うん、仲いいんだ、
銀行が口出しできないぐらい仲がいい、
へえ、
多分トヨタが助けるんじゃないかと、
あ、そうなんですか、
うん、っていうことを言われているらしい、
まあ、助けられるでしょうね、トヨタ、
トヨタであれば、あ、だからジーンズ、
え、
うん、ね、なんか、
か
トヨタの CM でなんかキムタクがジーンズがどうのこうのって言ってたような気がする、
あ、本当ですか、
うん、
あ、その布石がもう
あるのかな、
へえ、
うん、お前エポックの話まとまらんな
エポックの話ね、
思ったほどまとまらないな、
なんかね、なんだろう、なんでしょうね、なんか
あるはずなんですけどね、
なんかあるはずですよ、それは、その話は95年ね、うん、確かに94年とか93年とか96年って知らんもんな、
うん、やっぱ95年のインパクトはすごいでしょ、うん、2011年のインパクトもやっぱり、
うん、まあそれはね、
うん、
でも事件があったからっていうのもまあそうなんですけど、
まあ2010、もう95年は本当に世紀末やなと思いましたからね、うん、
確かに
やっぱり後藤弁は正しかったんだって一瞬思いましたから、
うん、
うん、
そうですね、何だろうな、何があるのかな、
だからまあ僕はなんか地震ってこれ阪神大震災をね、まあ、関西で経験して、うん、まあまあまあこんなんはもうないだろうと思ってたら十数年経ってすぐまたあって、
うん、
ちょっと生命の危機が感じましたけどね、僕場所が場所のところにいたんで、
ね、
東京でもすごいボロボロの建屋にいたんであ
そう
死ぬ壁崩れ落ってきましたから、
あ、
老朽化しちゃったって思ってたんで、
うん、それやばいね、
で聞いたこともないアナウンス流れるんですよ、震度何歩ですってアナウンス流れるんですよ、工場ので、壁崩れ落ってるんですよ、ボロボロボロってしっくりとか
がやばいね、
うわーってもう死ぬ
死ぬってもうなるよね、それ。
あの、壁を追ってきたらやっぱり、危機感感じる
よ。判断迷うよね、あれね。うん、もう一つちょっと疑問に持ってることを言っていいですか、
はい、
ちょっとこの話に繋がってるかどうかわからないですけど、うんうん、その、海外の話なんですけど、
海外
ね。
はい。
なんかこうちょっとなんか、ちょっとまだ言葉には、なかなか出しにくい、
あ、
まとまってないことなんですけど、
いいです、いいです、はい、それがラジオですから、
よくその、まあ、ニュースとかでね、
うん、
アラブの方で革命が、
ああ、アラブの春的な、
まあ、そう、フェイスブックがきっかけでみたいなとかあるじゃないですか、
うん
うん、割とそのスマホとか、
うん、
ね、そのネットとかっていうのは、
うん、
使ってるわけじゃないですか、そっちの人たちって、
ああ、はいはいはい、
でもその生活水準が、
うん、
そんな上がってないじゃないですか、昔から。
だからいきなりアフリカに電話が来たって言ったら、
うん、
いきなり携帯電話来るみたいな。
そうそうそう。
うん、
あれは、なんか、違和感あるんですよ。僕からすると。
いきなりそれ行くみたいな。
そうそうそうそう。うん、なんかその他にもうちょっとね、なんか生活に必要なものから徐々にその最先端のというか、
うん、まあ助走期間が、
そう、そういうのがあってその先なんですけど、
冷蔵庫もないのに急に携帯ってみたいな、スマホってみたいな。
そう、スマホあったら別にね、洗濯機も冷蔵庫も買えるわけじゃないですか、
僕らの感覚からしたらね、うん、
それをなぜしないのかっていう、なんでっていう。いや、その理屈で言ったら、
うん、
その昭和30年代のね、日本とか、
うん、
でも洗濯機とか冷蔵庫買わずにまずテレビ買うっていう理屈じゃないですか、その理屈は。
娯楽やからじゃないですか、うん、
でしょ、
うん、
でもそうじゃなかったでしょ、日本って。ちゃんと平均的にその生活に必要な機械とかも、あ、まあ車もそうですけど、徐々に持っていったと思うんですよ。
たまたまなのか、それとも国民性なのか、
うん、
真面目なんじゃないですか、やっぱり、
うん、だから携帯持つ、うん、携帯だけ持つっていうのはなんか、うん、なんかおかしいよっていうのが
ないんでしょうね。
ないんでしょうね、
うん、
まあ、それ思いませんっていう。
でも携帯電話のインパクトは、うん、やっぱり人のコミュニケーションを求めてるからじゃないのかな、
うん、多分。ああ、そうなんですかね、
うん。こんな便利なことがあるんだよ。
うん、
だから、もはや、その冷蔵庫とか、その冷蔵庫やったら、まあ、電気もいるじゃないですか。まあ、
まあまあ、
携帯も電気いるんだけど、
うんうん、
物運んでくる労力もいるだろうし。
まあ、そうですよね。
うん、
そういう、なんか、そういう、まあ、やっぱそう、政治がうまくいってないのか知らないですけど、
うん、
まあ、それは、でもね、うまくいってる国だったらみんなちゃんとやってるわけで、
うん、
ああいう感覚がちょっと なんだろうなっていう。
わあ、確かになんか不思議な感じがしますね。
不思議な感じ。なんで携帯持ってんのって。
でもいきなりね、未開の地の、まあ、マサイ族が携帯いじってるっていうのも結構ショックですけど、
うんうん、
でもマサイの人も結構家電あるんじゃないですか。
うん
うん、
あるで、
全くないわけじゃないと思うよ、
うん
うん、
まあ、そういうの見てないだけかもしれないですけどね、
うん、そうそうそう、まあ、でもなんかその話でいくと、その海外ではこうネットっていうのがこう、ね、政治のツールみたいな感じで、うん、まあ、リテラシーが高い、そのリテラシーを用いて何かするっていうんだけど、日本は携帯の加入とかがすごい安いから、うんうん、低所得者層も行くから、うん、ネットが吐きだめみたいになってしまう、
はいはい、
ってことを押井守さんはどっかで記事で僕は読みましたけど、
その
誰かな、押井守とライブドアかな、 LINE か、うん、どっかの社長が、あ、じゃあドワンゴの社長か、
は
あ
は
あ、話してて、
川上
さん、塚上さんか、はい、日本だけだよと、こんな鬱屈したネットになってるのは。
そうなの？
うん、いや、だから、よそはそういうのじゃなくて、それこそ今さ、先週話したみたいに、もうちょっと好きだとか、
うん、
スポーツだって言ってた層と、完全に隔離されてるのかな？
うん。
だからそういう層は行かないっていうか、もう全く別世界、
はあ、
うん、にいるんでしょうね。
うん、
日本はそれが地続きになってるから、あんな冷蔵庫の中に入って炎上したりとか、
はいはいはい、
そう、持っちゃいけない人が今持ってしまって、まあ、基地ピーに刃物みたいな状態になってるのが多分今の日本で、今年は多分その、まあ、あまり今、もうちょっと忘れかけてますけど、
うん、
まあ、いろんな今年あったじゃないですか、冷蔵庫事件みたいな。
はいはい、ありましたね。
また食品偽装もあったりとか、
うん、ありまし
たね、定期的にあるんでしょうけど、また切っちゃおうかみたいなあるんですけど、
そうですね、
うん、なんかなんだかな、まあやってんねやろうなって思ってたけどね、
うん、
うん、
まあね、まあ、そこまでとは思わなかった、まあ、
なんかすごいリンチ文化だなって思うよ ね、うん、なんかイナゴというか、
うん
うん、そういうのってやっぱり鬱屈してるからなのかな、
本当に鬱屈してるからなんですかね、
いや面白いから、
うん、
靴じゃなくて多分低職と特殊層だってじゃなくて、確かに、うん、たまによく炎上してるところを、まあ、例えば島村のね、 あの、店員を土下座させたやつとか見て、うんうん、見て、騎乗板とか見たら、すげえなって思いながら、僕らやっぱり、ちょっと、はあ、ちょっとか、なんかね、完全懲悪じゃないけども、うん、ちょっとそれは分からなくはない。
はいはい。
てか、それはもうなんか日本の所得がどうのこうのとかそういうんじゃなくて、
うん、
国民性なんかなと思う。
国民性。
もう国民性一括りにはしたくないんだけど、
はい、
まあ、面と向かって、あんたそれ良くないよ、ビシッって言えたらいいけど、うん、島村でそんな土下座させてる女絡みたくないもんだって。
確かに絡みたくないですね。
からもう見て見ぬふりするでしょ？
しますね。
絶対。
絶対しますね。
うん。そう、多分それは海外だったら、ノーノーノーノー、そんなしちゃダメって、多分言えると思うんだけど、
うん、
日本はやっぱ言えないから、帰ってから、あんなやつ、考えられへんで、死んだらええねんで、多分。
ああ、なるほど。
なるからじゃないですか。多分だ、そうですよ。やっぱり怖いもん、みんな。
うん。そうなんですよね。怖いんですよね。
みんな正義感持って、君やめたまえみたいなことを言えたらいいけど、身の安全考えるしね、みんなね。
うん。
みんな家庭大事だしね。
そうそうそう。
うん。
そらそうですよ、ね。
うん。だからじゃないかな。多分、うん。そんな、ナイスガイは日本にはいないんですよ。
いや、まあ、いるんでしょうけど、うん、まあ、あんまり数は多くないという。
いや、そういうね、堂々とその、うん、なんか人前でかっこいいことするの、ちょっと恥ずかしいみたいなのもあるじゃないですか。
うん。
うん。だそれのせいもあるのかな、とも思うんだけどね。
うん、そうっすかね。
うん。
何の話でしたっけ？
ん？いや、アラブの春とか、なんかオーバースペックなものを、なんか、持つのは、どういうことなのっていう疑問。
う
ん、
そうそう、疑問。
見えてないだけであるんちゃう？多分。プラズマテレビも多分あるよ。
うん。いや、なんかその、ね。
うん。
もう一つ言っていいですか？
もう一つあるの？
なんかその、いや、同じこと言うんですけど、うん、その、海外、まあ、海外っていっぱいありますけど、うんうん、割とそのなんか中国だの、うん、まあ、アラブでもそうですけど、うん、なんかあの電気屋ね、電気屋、
はいはい、
電気屋ってあるじゃないですか、要はもうその、うん、あの看板にもパナソニックと書いてあるような店が、うん、なんかね、路面であるじゃないですか。
ああ、わかるわかるわかる。日本みたいに量販店でかいとこじゃなくて、なんかタイとかそんなんで、
ちょっと。もうなんか土ぼこり舞ってる道路の真ん前
に。わかるわかる。あの、パナソニックのパパママショップがもうちょっとなんか、むき身になったような店
で。で、しかもその店のね、うん、ドアも閉めずにですよ。うん、
ドーンと終わる。
あの、その外気が入りまくりの。
あるある、よくあの、島工作施設行く
ような、ね。そうそうそう、うん。環境での小売店がもう、うんうん、信じらんないんですよ。違和感があると。
それ日本自体がすごいのかな。
すごいんですかね。なんかああいう環境にその精密機械を置くこと、
そこそこ、もうちょっと目張りとかしとけよみたいな。
そうそうそう。なんかせめてその入り口閉めてって、室内と室外を分けてって思うんです。
そうやな。まああれ展示品、まあそれに関しては日本のやつでもずっとあるじゃないですか、街中の電気屋でも、
うん、
これ何年前からこの掃除機置いてんねんみたいな、まあ、それで1万5千円でこの1万5千円絶対買えへんわみたいな。
いや、そうなんですけどそれでもあのちゃんとドア閉めてると思う。
閉めてるね、日本は。まあ確かに、
はい、
確かに海外の人の家電の意識ってよう分からん。
そうなんですよ、
ですよね。
この辺のなんか、なんだろう、このもやっとした感じが。
いや、多分日本人ほどなんか重要そのものに対する思い入れはないんじゃないの。多分
ないんですかね。
だからみんな多分あのアラブの方のところでてあのテロリストがハイエース乗ったりするんじゃないですか。
あ、
なるほど。ハイラックスとか、
はいはいはい、
ハイラックス走行車にな
るじゃないですか。 大活躍だし
、はい、それこそあのイギリスの BBC のトップギアでも出たように、うん、ハイラックスは史上最強の車ですからね。
トヨタ戦争、
トヨタ戦争
ですからね、
うん、はい、ボロボロなっても治りますからね、うん、本当に。だからそれぐらいなんかその機械って荒く使ってもいいんだよみたいな感じなんじゃないの、多分。
まあ、そうですよね、うん、
だから日本製がいいんだよバンバンみたいな感じになるんじゃない、
うん、だから僕らが思ってる日本製がいいんだよっていうのと、うん、海外の人はやっぱ違うんでしょうね。
それは本当に耐久力があるかどうかって話。
そういうことですよね、
うん、
なんでしょうね本当に。
まあだから僕らはなんかこう電化製品とか見たらああなんか雨に濡れちゃダメって思っちゃうし、
そうそうそうそう、
すぐなんかゴミ袋とかかぶしたりするけど、はい、向こうの人は多分平気やと思う。
ああ、うん、そうなの、ね。
そういう意識なんかよう分かってないのかな。
うん、
電気回路はこうでああでみたいな。
そうでしょうね。なんか
日本製だから丈夫なんで大丈夫だろう雨に濡れてもみたいな感じなんじゃないの。
うん、そうなんだ。
うん、本当はその辺もマーケティングするべきなのかもしれない。
まあそうですよね。
ですよね。
うん、
うん、なんか何色が売れるとかそうなんじゃなくて、
うん
うん、
そうですか。
またそういう疑問ってないよ。なんとなくその辺の多分プリンスキーさんがよく見る海外の姿、はい、海外に関しての家電との接し方って、はい、なんか確かにあるよね。
そう、なんだろうこのなんかこの感じなんか。
なんかそれは多分あの電気メーカーの海外部門の人に聞くと、
はあ、
すごいいい答えが出てくるかもしれない。
うん、そうですよね。
僕らが知らないだけで。うん。うん、
いや本当にだからやっぱ日本から出れないなと思いますね。なんか
ああいうの見るとね、
いつまで経っても。
まあ、あのアマゾンがね、
はい、
あのアマゾンオンデマンドビデオみたいなやつをやると言って、
うんうん、
アマゾンなんて名前やったかな、アマゾンメモしたんですけど、うん、まあ、今日もそのページ見てきたんですけど、ね、
はいはい、
アマゾンインスタントビデオ、
ほう、
うん、っていうのがあって、日本のドラマとか、
うん、
海外のドラマとか映画とかを、はいはい、アマゾンでデータ購入もできるし、まあ、時間貸しみたいな感じで100円から借りれると、う
ん、はい、
でその日本のドラマとか、NHK のドラマも NHK オンデマンドっていうのがあったりとか、うん、
はい、
クラブなんとかとかその放送局の持ってるコンテンツがあるのにもかかわらず、うん、アマゾンにもやるよと、
うんうん、
NHK も民放も相乗りかよ、すげえな、
うん、すごいですね。
やっぱ外資、外から外圧がないと、
うん、
日本ですできないんかなっていうぐらい。
そうですね。どんな営業かけたんでしょうね、本当
に。アマゾンはね。
ね。
本当アマゾンの、これ、なんか、お客さんから聞いたんですけど、うんうん、アマゾン自体の、その、営業マンというか、この社員の、
うん、
なんでしょうね、評価基準って、
はあ、
どれだけ取り扱い数を増やしたかっていうことが、評価軸の一つなんですね。
なるほどね。
ロングテールをいかに増やすか、
はいはいはい、そうなんだ、
うん、
まあ、でもそれはその通りでしょうね。
なんですよね、
うん、
でまあそのアマゾンってまあね、いろいろ課税の件とかいろいろ日本にお金を落としてくれたらなと思うんですけど、はいはいはい、まあアマゾンをはじめとするそのネット通販ね、
うん、
で一つ問題になってることがあるじゃないですか。こうショールーミングって言うんですけど、ヤマダ電機がすごい投げてるらしいんです。
ああなるほどね、
はいはい、であれね、ことさらそのショールーミングの話になるとヤマダ電機がことさら話題に出るんだけど、うんうん、あれなんでヤマダ電機ばっかり出てくるの。ヨドバシもビッグカメラもそうじゃないの。
やっぱヤマダは1位だから
じゃないですか。1位だし地方展開しているから、はい、地方展開の数が多いから、うん、地方のヤマダ電機はそれでもっとひどい目にやってるのかな。
うん、そうなんじゃないですか。みんながまあ分かりやすいっていうことじゃないですか。
まあまあ一般的なアイコンとしてのヤマダ電機ってこと。
そうそうそうそう。
あ、そういうことかな、うん、いやだからショールーミングって僕らその iPad 出たての頃とかスマホが出たての頃に、
うん、
価格コムでみんな価格を見ながら店員に交渉してるやつ見てイラッときたんですよ、
うんうんうん、
なんて無粋なことするんだ、失礼なことするんだ。でもそれが無粋なことじゃなくてなんかこの 2,3 年で当たり前のことになってきたじゃないですか。
そうですね。
なんかそれって失礼じゃないかって思いません、
いやいや、失礼ですよね。
だって、一生懸命、なんかね、ビッグカメラじゃないビッグカメラの人が。
まあでも、その、電気に関して言えば、うん、まあその、まあ自らちょっとブーメランなんてところもあるのかなと思ってて、うん、そのショールーミング問題になる前に、うん、割とその、他店より安くしますみたいな、売り文句のところが多くなかったですか？チラシ持ってきてくれたら、それよりかは安くしますよとかっていう、その感覚がやっぱり続いてるんじゃないですかね。
じゃあもうそんなこと言うんやったら、はい、いっそのこと家電量販店入んのは、僕ら好きだから、100円か200円ぐらい、その競馬場行くときにね、競馬場とか、競艇場入るときに100円入れさせられるじゃないですか。はい、あんな感じで課金してくれっていうのいいですよ。もう別に100円、200円、500円ぐらいやったら、別にいいですよ、もう。
うんうん、
もうヨドバシでもどこでも。
そうですね。
その、いや、そういうビジネスモデルって、ショールーミングの話で言ったときに、うん、絶対何か考えないかなと思うんですよね。本当のショー、坂店舗ってショールーミングのための店舗です。
うんうんうん、
正しい、300円入場金いただきますよ、はい、でその代わり反則シールいっぱい持って帰ってもらっていいですよ、
うんうん、
っていうビジネスモデルって誰か考えないのかなって。
あ、なるほど、ね、
思うんですけど誰もやらないで、こんな絶対僕が考えてるってことは、
うん、
考えてるとこあるのに、
うんうん、
もう全然できないじゃないですか。なんか
そうですね、
ビックロとか作る前にそういうものを作ったらいいのにって思うんですけ ど、
なるほど、
ユニクロとビッグカメラとか、
うん、そうですね、あれどうなってんでしょう。
いや、もうあんまり意味がないような気がする、はい。なんでやらないんですかね。
そうですね、なんでしょうね。確かにやればまあいいんでしょうけど、
うん、でその場でもう強制的にね、サガネにとってこの端末からアマゾンに発注してもらったら、あのちょっと安くなりますし、我々もちょっとキックバック入ってくるんでみたいな感じで。
あ、なるほどね、
すればいいのになと思うんですけどね、そこまで言うんであれば、はいはい、
うん
うん、でそこにはもうメーカーの駐在員ずっと入れさせとけばみんな満足じゃないですか、
うんうん
うん、
なるほど。
ショールーミングって本当はそれでもいいのになと思うんですけど、
確かに、
うん、
対抗策は出てこないですよね。
つまりなんで出てこないのかな。かといってそのパナソニックのパパママショップみたいなやつは、
うんうん、
電球1個から取り替えますみたいな感じで言ってるけど、あんまりそんな話ね、あの地域に根ざした営業活動で成功しましたっていうのも、
うん、
そんなに聞かないじゃないですか。
聞かないですね。
電球 LED 変えたらなかなか変えないよ。
あれ本当に長持ちするんですか。
わからん。うちのシーリングライトも LED のシーリングライトいいのに変えて、
はい、
でも 10年後には切れますって言われて、なんか最初から死刑宣告されてるのって嫌やなって思って、
うん
うん、いつ切れるか思いながらドキドキしながら使ってますけど、うん、修理って言われるんですね、あの場合ね、交換じゃなくて、
う
ん、
そうですね、
うん、その前までね、その製品持ってんのか、在庫分野のかと思うんですけど、そう、やり逃げちゃうんか、これ。そうなんですよ。だから、ショールーミングに対抗する方法って、誰かなんか考えてる人いないんですか、頭の偉い人で、家電量販店の。
ねえ、聞かないですね。
なんか絶対あってもいいはずだし、
うん。
うん、だって、まあ言っても、みんな原価中みたいなこと言うけど、だって出店してるんだからそれは金かかるよ。
まあかかりますよね、それは。
思うじゃないですか。で、通販で家電買って嬉しいの？
まあそこが喜びの人もいますからね。ちょっとでも安いっていうことが。
なんかでも電気屋さんで買いたいなってないですか？
いや、ありますよ、そりゃ。
なんかこう、高揚感みたいな。
やっぱり見比べてね、実物を買いたいですよね。
うん、でしょ？
うん。
まあ、ピンポイントで、なんか出会って3秒で合体みたいな感じじゃないですか。
なるほど。まあ、あまりにもインスタントというか、
うん、
っていうことですよね。
うん。
そうですね。確かに、電気屋に行くと、電気屋に行くっていう習慣がないんですかね、もう今や。
まあ女の人は嫌がりますね。
あ、そうですか。
うちの嫁なんかもうヨドバシとか行くったらもう一人で行ってきてって言われます。
あ、そうなんですか。
うん、もう私お茶してるからって言われます。
あんな楽しいのに。
たまに楽しいのに。
へえ。
なんか空気が嫌やって言いました。
空気。
うん。
どんな空気ですかね。
なんでしょうね。商品がいっぱいあるのが嫌なのか。別
に買わないけど冷蔵庫とか見たいですよね。
見たいですね。もう意味もなく見たいですよね。へえって。
そう。へえ、そうなんだ。
うん。まあそういう人はショールーミングも下手くれもないんで。
まあ、減ったくれもないんでしょうね、うん、きっと、まあ、やっぱり男性が女性が服買いに行く のがあんまり分かんないのと一緒かもしれないですね。
まあ女の人の服の方が安いっていうの
もあるんですよね。まあまあまあ安いですけど、
ね、羨ましいですよね女の人の服もね。で、まあ、それにそれと同じ並行してね議論されるのって、はい、レンタルビデオ屋がもうなくなるんじゃないかと、天野さんのその、オンデマンドのことも言ってますけど、はいはいはい、まあねギャオとスタヤのギャオじゃないわゲオとスタヤの潰し合いやった挙句、
はいはい、
値段をまたどっちか釣り上げていくっていう、
うん、
消耗戦やってるわけじゃないですか。
そうですね。
オンデマンドで見てます作品を何か
オンデマンドで見てますよ。割と
見ている。
私は見てますね。
それはパソコンの画面で見るの？
パソコンの画面で見ますし、うん、テレビでも見ますね。
テレビで一応アクトビラとか、
はいはい、
アップル TV とか、
そういうやつです、
は
い、
ああ一応変換して見れるんだ、あまあそれができたね。だから僕今気になってるのがそのアマゾンのオンデマンドサービスが、
はい、
アップル TV で見れるかどうか。
はあ、はあ、うん、
アップル TV も何か、まあ、毎回 iPhone が出るとかその辺の話で、うん、アップル TV の新しいバージョンが出るって出る出る詐欺なんですよ、
はいはい、
いつ買ったらいいか分からないです。アップル TV は欲しいんですよ。1万円そこそこだから、うんうん、買い時がちょっと見つからなくて、
まあね、まだその決め手にかけるのは分かります。それは
でしょ
う、うん、これ
っていうのがじゃあいつ買ったらいいのかな。
いやでもそれをまあ確かに Amazon をかっさらうっていうのはあるかもしれないですね。
でだからその Kindle Fire HD だと、
はいはい、
HD インカスで見れるみたいな、はいはい、今ね Amazon はね、うんうん、それをなんかちょっと利点にしてるみたいなんだけど、
うん
うん、まあでもレンタルビデオ屋もこれでなくなるんでしょうね、おそらく。
レンタルビデオ屋ね、まあそりゃレンタルビデオ屋だけだともう無理でしょうね。それ
まあそれがダメだからようわからんゲームセンターみたいな併設したりとかしてるわけでしょ
う、うん、ね。
じゃあもう何でしょうね、僕らがそのよく田舎に地方に行った時にね、もうボーリング場とカラオケとショッピングモールセットになってるみたいな、どこでも一緒だって言ったけど、そのミニチュア版がまあどんどんどんできるってことですかね、街中に。
ミニチュア版なんですかね。いやでも
レンタル美容店がそういう風になるわけでしょ。いろんな何の業態かよくわからないようになっていっちゃうわけでしょ、うん、
でもあれは残してほしいですけどね、あの郊外のよくわかんない複合店は
ね、はい、本屋なのか雑貨屋なのか、
あれはテンションが上がりますよね、電気屋と同じで。
あなんか たまによくわからんなんかあの DVD の再生機を置いてたり、
そうそうそう、
うちの近所はたこ焼きを置いてたりしますからね。
へえ、なんで
たこ焼きを見ながらビデオを見ようって。
どういうこと？
いやだから絶対あのスタイルとか行ったら、うん、簡易 DVD 再生機とかがあって、
はいはい、
うんうん、うちの近所はホットプレートと、
うん、
たこ焼きを売ってるんですよ。
変わったとこ、
ね、変わったとこですけどね。ずっとさ、たこ焼き売れへんやろっていう、半年間ぐらいずっとたこ焼き置いてるんだけど、
はいはいはい、
なんか間違って注文したのかな
ね。
そうでもまあああいうのはちょっと残したいですね。
そうですね、残したい文化ですね。
ある意味駄菓子屋みたいな感じになるんかもしれないですね。うわ未だにメディア置いてるよこのお店。
うん、確かに駄菓子屋みたいな扱いになるかもしれない、
ね、たまにパッて見てうわロボダッチまだ置いてるやんここみたいな、
一生の話ですよね、うん、それは。
そうそう、
そうですか。
トム・ハンクスの映画があるわまだみたいな、
あ
そんな感じになる。
そういう楽しみできるんですかね。
だそれ以前二次費が大変な気がするな、
まあね、場所代がね。
それ、まあ、でもよくよく考えてみてくださいよ、うん、10年前はまだVHS のビデオいっぱいありましたよね。
ありましたね、
ビデオ屋さんにも、
はい、ありました。
あれはどこ行ったのか。
あれは売ってる、いっぱいあれを安く売ってる店知ってますよ僕。
あその流れて行ってるところが、は
い、その最終終着駅みたいなところ。
ああ、なんかちょっとロマンありますね。
はい、
なん
か蒲田にある
。蒲田に多いですよ。はい、でっていうことは何かその最終飛行機の最終処分場みたいなあるじゃないですか。
いやいやもうそうです。
アメリカに
そこ行ったらテンション上がりますよ本当に。
うわこれあったみたいな。
これあ
ったパンツの穴。
あそう僕も予備校武器買いましたね。
ああ。どうやって再生してるの？
え、してないじゃん。
とりあえず置いておきたいみたいな。
見ようと思って。
それよくありますよ。なんか昭和の懐かしのポスターばっかり置いてるスパゲティ屋さんみたいな。
そうそうそう。
この渋谷の記事にもありますけど。
飾るだけですね家で。
ああ、そうそういうディスプレイ的なあれね。
そうですね。
焦ってないの？
いやもうむちゃくちゃ日焼けしてます、
ね。ああ、でもそれもいい。それも味かな。
味です、これ
は。ああ、なんか放浪看板みたいになってくるのかな、DV10 の。
だから今を逃すともうほぼできないですね、多分。だから本当にお気に入りのビデオあるんだったら今のうちに。
パッケージも揃えて。そうです
ね、置いといた方がいいと思います。
だからずっと考えてるんですけど、そのパッケージの概念自体も、うん、もうちょっとちゃんとしてくるのかな、なんかそのスキンみたいな感じで、うん、ファビコンとか、
はいはい、
あれじゃないですか、 iTunes だったら、ね、なんであの iTunes ってちゃんと表示されないでしょうね。
ね、
あれ、ね、あれちゃんとしてくれないと、あれはひょっとしたら最後の悪ガキなのかな。
あ
ーメーカーの
わざと変なデータを、
わざと変なデータをわざと間違えて、はい、ほらやっぱりメディアで印刷物のかもしれないと。
そうですね。
アイコンも出ない、こんな味気のない。宇多田ヒカルって横文字に走ってるだけですからね。うん、あの画像引っ張れなかったら。なんかだからその辺のなんか、あの、アートワークの概念も変わってくるだろうし、よく言われてるのがその PV、うん、音楽の PV も、はい、画面が小さくなってるから、うん、それに合わせるような PV が増えてるっていう記事を僕読んだんですよ。
おー、なるほどね。
あ、まあ確かにそうなのかな、うんうん、ガスも悪くてもいいから、
はいはい、
意外とシンプルな PV で、
うん
うん、
なるほど。
びっくりする90年代初頭ぐらいの PV って恥ずかしい、いやさりません。
いや、あれがいいんじゃないですか。
うん、いやだからなんかもういろいろ変わってくるんでしょうけどね、
うん
うん。
そうです。
まあでも今がこれ転換期で3年ぐらい経ったらそんなこと言ってたなっていうことにな
るんですかね。なるんですかね。
で本当にビデオ屋さん行くたびに俺このビデオ屋さんにあと何回行けんのかなってカウントダウンしてますもん今。
そうですか。
うん、なんか自分が Apple TV がどうのこうのとか Amazon オンデマンドだとかなんかそういうのを意識しだすと、はい、あと何回ここで海外連続ドラマとか借りるんかなって、
うん、
あと親と何回食事するんやろうみたいな。あるじゃないですか、もう帰省した時とか、ね、
はいはいはい、
それと同じぐらいなんか一回一回美容屋さん行くたびにちょっと噛み締めてますよ。
本当ですか。
うん、あと街中の小さい本屋さん行く時とか。
ああ、それはね、うん、あります。おもちゃ屋さんとかもそうですね。
まあおもちゃ屋さんがなくなってなくってなくなるのかな。今から新しいおもちゃ屋さんですって30代の人がやるっていうことはないでしょう
ね。まああんまないでしょうね、それは。
うん、まああとはもうサマーズが行ってくれるわけですからね。
そうですね、確かに。掘り出し物がないとね、ダメですからね、そういう時は。
なんかでもああいうところで独特に買えるものって大体はあるんでしょうしね、あの時計ハンズとか行っちゃえば。
そうですね、でもそういうのを提案する問屋さんとかいても良さそうですけどね。
怪しげな
掘り出し物を流通させる、
うん、そうやってビリッジヴァンガード的なもんになる。
ビリッジヴァンガードはちょっと狙いすぎですけど、
うん、あざとい、
うん、やっぱりちゃんとああいう古いお店にその、まあ、あってほしいものを提供する流通、うん、ないんですかね。
なんかそのクレヨンしんちゃん の、 あの大人帝国みたいな感じの話になってくると思うんだけど、うん、うん、なんかでもなんかでも本当にもう一回一回大事に皆さんあのレンタルビデオさん行くときは心して行った方が僕はいいと思います。
そうですね、
うん、で家電量販店行くときも、
あ、そっちも
心して、まあヨドバシとかは大丈夫かなと思うんですけど、うん、ちょっと小さいね郊外のっていうかジャスコとかね、
はいはい、
ああいうとこに入ってる電化製品屋さん、
うん、
ああいうところも行くときは、
でもそれに近い話だと、
うん、
車とかはならないじゃないですか、
現物。ああ、小究極のショールーミング、
そういう話になると、
うん、
もう車なんかじゃあ通販でいいやんっていう人がいてもおかしくないじゃないですか。少しでも安いならね、
販管費がいらないっていうことでは、まあ、でも
メーカーが直で売っているっていうのが強いのかな、やっぱり。
うん、まあディーラーがあってでの話だけど、
うん
うん、何でもかんでもダイレクトに買えるっていうものを、まあ、だからひょっとして揺り戻り返しがあるのかもしれないけどね、うん、だから何でもかんでもネットだったら中抜きがなくなってバザーイみたいな、うん、
そうですね、
うん、 そういうやつはもううちでもそうですよ。メーカーが直接組み立ててくれたらいいからみたいな、
うん、そうですね、
うん、何でも通販かよみたいな。
確かに
怖いでしょ。でも
うーん、
いまだに僕はあの保険とかでネットで保険を申し込むって怖いなと思ったりするんですけどね。何も説明よく言わんままに誘導されて。
そうですね、アフターケアってところなんですかね、やっぱりその、
うん、重要なのはね、
うん、
まあ、アフターケアの内容の売り切りの商品であればもうそういう風にされていく、うん、ショールーミングされまくる、
まあ、家電がそうなっちゃってるってことなんですよね今は。ちょうど、うん、ちょうど一番そういうもので状態が一番最高のところが家電なんですかね。
うん、うん、まあちょっといろいろ噛み締めながら僕はお店に行くようにしてますよ最近は。
はい、
ということで、あの2週にわたって来ていただいた、2週かな ?3 週になってんのかな、はいはい、よくわからないけど。
2週でしょ。
2週まあ、短かったからね。
そうそうそう。
一個一個は、うん。いやー、渡って来ていただいたポリスキーさんなんですが、はいはい、多分これ年内最後の更新になるのか、な、
ね、
って感じなんですけど、次は誰が来るのかな
そんなないでしょ。そんな、あの、ローテーション、いっぱいいないでしょ
ローテーションまた連投してるかもしれないですけどね。
そうですね。
ですけど早く早くあの新しい次の人を見つけないと。そ
うですね、見つけないと、
うん、もうだってね、もうだってラジオをやっても10年まあ中抜けてますけど、
はいはい、
もう喋るネタもね、
はい、
ある。
それは新しく出てきそうな気は、
まあ、出てきそうな気はしますけど、
しますけど、
まあ久々に喋った面白い内容は結構出るもんでね。
まあね。
もうなかなかポリンスキーさんもね、あの、お忙しいようで、今日は。
いえいえ、とんでもございません。本当に。
何か遊びに。
はい、遊びに。
ホテル。ようで。
土日ですからね。
まあ、土日ですから、なんで遊んで悪いんだ。
そんなラジオばっかりじゃない
です。そうそう、仕事みたいなもんですからね、ラジオってね。
そう
です
ね。
ちょっとね、前日の夜からもう憂鬱になったりしたんですけど、はい、これでどうやってネタ回すかなとかね。
ああ、本当ですか。
やっぱり仕事。
真面目ですね。
マジ、いや、ちょっと、やっぱり、ネタ書き出さないと、喋れない
あ
ですよ。だから、うだ話するんだったらいいんですけど。
はいはいはい、
でも、ほとんど僕、ポリンスキーさんと、
はい、
今、昼食に行った時ぐらいしかプライベートの話してないですからね。
確かに、してないです、
ね。一切してないですからね。
確かに。
もう、こういうふうに構えないと喋れないっていうのもあるんで。
そうですか、じゃあ、年内はこれが最後。
最後に多分なるんじゃないかな。でも、年明けにまた更新するには、多分年内にもう一回ぐらい誰かと撮らないとダメ、
はいはいはい、年末のね休みとかに。
そうです ね、また誰かと撮ってんのかな、どうなのかな、うん、
次はパウエルかな。
いや二人ではやめよう
あ、そうですか。
もうパウエルさんもね最近会わないですから。
はい、
本当に
そうですか、
うん、まあね、また3人でできる時もあればいいかなと思うんですけど、
はい、
やっぱりね破壊力は違いますから。
まあそうですね、坂本さんと4人はないですか。
4人、
はい、
4人はこれお祭りですね。
なんで
なんか僕の中のビューティフルドリーマー的な。
久々に坂本さんにも会いたいな。
ああ、いや会えますよ、その気になれば。うん、大阪に行けばね。
大阪行けばね
なかなかね大阪行く機会が帰省の時以外ないんでね。
そうですね。
あ、でもポリンスキーさんは今年はまだ帰省されるんですか。
今年はね帰省しないですね。うちの両親の方がこっちに遊びに来る。
ああ、今年は最近そうらしいですね、はい、あのご自宅の方に。
そうですね。
あ、それはそれでいいですね。
はい。
ということでね、今週はすごく短いスパンのパートがすごく多いような気もするんですけど、はい、まあまあテンポよく取れたんじゃないかなと思います。はい、それでは皆さんおやすみなさい。
はい、
よいでしょう。